おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
フォードがアマゾンの密林に作ったゴムの生産工場、ゴム畑の話でございます。
はい、
70万本に達したゴムの木は順調に成長した。1934年まで全てが順調だった。そしていよいよゴムの木からラテックスというゴムの汁が流れ落ちる収穫直前の1935年。
はい。
一本の木に突然、剥がれ病が出現。これは、緑の葉っぱが黒ずんで木全体が点々とアバタ顔になり、やがて葉が落ち、すべての葉が落ちきって、70万本が全部葉っぱを落とした。そして、新芽は全く出ませんで、70万本全部が死んだそうであります。
じゃあもう全然ダメじゃないですか。
もう、全く、ラテックス一滴も取れないという。
はい。
これ、なんでこんなに病の広がりが早いのかというと、昨日ちょっとお話しました。並べて植えすぎ。
はあ。
これやっぱ問題あるんですね。
はい。
牛を飼うにしても、鶏にしても、たくさん買うっていうのはこの病に関してはものすごく脆いんですね、うん、ゴムの木自身は知ってるんです、そのこと。ですからゴムの木は100メートル以内同じ木になりたくないんですって。
100メートル、
うん、だってゴムの木って種を弾き飛ばすんだけど、
はい、
100メートル以上飛ばすんだってさ。
え
種を
どうやって飛ばすんですか。
なんかね、乾燥すると、豆の鞘のように、ねじれてくるんですって。
はい。
で、それが裂けちゃうんです。
で、ピョンって飛ぶんですか？
うん、うん。で、高いところだから風に煽られて。
あ、そうか。
とにかくひたすら遠くへ飛ばす。それくらい、葉陰を嫌うんですよ。で、葉陰になると、たちまちそこから剥がれ病が成長するという。この剥がれ病の残忍さはですね、葉っぱを食べるために、育ちきってから一斉に病気になるんですって。
立ち悪いですね。
これはすごいですね、
はい、
ところがフォードは諦めません。1936年、さらに広大なアマゾンの土地を買い占めて開き、このことを踏まえて50万本植えて、土地改良とアメリカお得意の農薬で育て上げたという。これ焦るのもわかるんです。これ1936年でしょ。これね、ヒットラーが出現しまして、ヨーロッパに、
はい、
欧州は戦場になりつつありまして、車の需要がものすごく必要という。そのためにもゴムを自らの手で生産し、ゴムタイヤを輸出したいんですよ、彼もね、
はい、
そしてです、この1936年から苦労して何年か待った後、いよいよラテックス収穫の時かと思ったら、また災難が襲ってくる。これは農薬のおかげで前に失敗した剥がれ病じゃないんです。歯が枯れるという病じゃないんです。これすごいね。害虫です。グンバエムシ、コナシラミ、ヒメアリ。
はい。
そういうアマゾンのジャングルに隠れ住んでいる虫という虫が、フォードのゴム園にたかるんです。
はい。
農薬殺虫剤。全く効果がないんですって、アマゾンの害虫には。奴らの方が強い。だから手は何かというと、2000人の従業員と家族で、手で取って虫を、地面で踏みつけるしかなかったという。
へ
ぇ。70万本ですよ。
ちょっと気が遠くなりますね、そんな作業。
それをやれとフォードがニューヨークでテーブルを叩いて絶叫するんです。
はい。
儲ける戦争がすぐそこまで来てるんだ、やれーと言うんでありますが、まあとにかく朝から晩までとりあえず効きそうな農薬は撒く。フォードのゴム農園はまるで一日中霧がかかった状態だったという。
へえ。
これでやっと虫が落ちて死に始めた。
はい。
ところが虫が落ちたと同時に、なんと今度は剥がれ病が勢いを増して襲ってきたという。
はい。
アマゾンのジャングルっていうのは病原菌に関しても最高の天国なんですよ、
はい、
あまりに虫、剥がれ病が交代で襲ってくるもんで、ここは呪われているという噂が広がって、うん、 従業員たちが逃げ出し始めた。彼の経営はニューヨークではもう万能。しかしジャングルでは実に無力で役に立たなかった。
はい。
この辺考えさせられますな。この続きまた明日のマネタの上で。